マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう、私立ずんだ文書学園放送部。お相手は私、お嬢様ずんだもんですわ。本日は2025年11月28日金曜日ですわね。今日もお紅茶を片手に、私の目に留まりました興味深い技術系の記事をいくつかご紹介いたしますわ。それでは本日も最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。さて本日は4つの記事をご紹介いたしますのよ。まず1つ目の記事ですわ。 GitHub の公式ブログから、 GitHub コパイロットカスタムエージェントのためのエージェンツ MD 作成ベストプラクティス。皆様、 GitHub コパイロットというAI がプログラミングをお手伝いしてくれる機能はご存知ですの？そのコパイロットにカスタムエージェントという新しい機能が加わったそうですわ。これは AI のアシスタントに、あなたはバックエンド専門ですわよ、あなたはテストをお願いしますわね、といったように、特定の役割や専門知識を与えて開発をより効率的に進めるためのものですの。この記事ではその設定ファイルであるエージェンツ MD というものをどうすれば上手に作れるのか、新人エンジニア様にも分かりやすく解説してくださっていますわ。具体的にはエージェントが実行するコマンドや使うべきテストの方法、プロジェクトの構造などを細かく指示してあげるのですって。ただし、あまりに曖昧な指示や複雑すぎる設計はかえって AI を混乱させてしまうそうですの。最初は最小限の設定から始めて、少しずつルールを追加していくのがおすすめとのことですわよ。まあ、まるで私たちの学園のようですわね。それぞれに役割分担がございましてよ。構想部の私、園芸部のあの方、文芸部のあの方、 AI にも専門分野を持たせる時代ですので、僕も、あっ違う、私もずんだ餅専門のエージェントが欲しいですわ。最高のずんだ餅を作るためのレシピを永遠に生成してほしいなのだですわ。続きまして2つ目の記事に参りますわ。アンスロピック社の公式ブログから、プログラマティックツールコーリング PTC の何が新しいのか。こちらはアンスロピック社が開発した対話型 AI クロードの新しい機能に関するお話ですわ。これまでクロードのような AI が外部のツールをたくさん使って複雑な作業をしようとすると、会話の履歴、これをコンテキストと呼ぶそうですけれど、これがどんどん長くなってしまうコンテキスト肥大化という問題がございましたの。情報が多すぎると AI が大切なことを見落としたり判断を間違えたりすることもあったそうですわ。そこで登場したのがこの PTC ですのよ。この技術は複数のツールを動かすための一連の処理を Python のコードとして一度に生成し、サンドボックスと呼ばれる特別な環境で実行するのですって。重要なのは、作業の途中の細かいデータはクロードの会話履歴には戻さず、最終的な結果だけを報告する点ですわ。これによりコンテキストが無駄に長いのを防ぎ、処理も早くより正確になるそうですの。実際に入力する情報量を約 74% も削減できたそうですわよ。お紅茶を入れる際も 手順が多くて大変ですのよ。茶葉を測って、お湯を沸かして、ポットを温めて、その都度私に報告されても困りますわよね。最終的に、美味しいお紅茶が入れられましたわ、と。結果だけ教えていただければ、それでよろしくてよ。まさに羊のような機能ですわね。恐れ入ります。三つ目の記事でございますわ。こちらはウォンテッドリーエンジニアブログ様からの記事ですの。VLLM プラスストラクチャードアウトプットを使ったテキストのラベリング高速化。世の中にたくさんある文章データに、LLM、つまり大規模言語モデルを使って効率よく、タグ付け、つまりラベリングをする方法についてのお話ですわ。手作業でたくさんの文章にラベルをつけていくのは本当に骨が折れますものね。そこで LLM を使うと、どんな基準でラベルをつけるかを指示するだけで、柔軟に作業を自動化できるのですって。特に自分のコンピューターで LLM を動かすローカル LLM を使えば、外部に情報を出すことなく安全に処理ができますわ。ただ、たくさんのデータを処理すると時間がかかってしまうのが課題でしたの。そこでこの記事では、VLLM というライブラリを使うことで、処理を大幅に速くする方法が紹介されていますわ。さらに、ストラクチャードアウトプットという機能と組み合わせることで、この文章は有害ですわ、その有害性の種類はこれですわ、といった複雑な構造を持つラベルも決まった形式で綺麗に出力できるそうですのよ。この2つを組み合わせた結果、なんと処理速度が約 6.5 倍も向上したとのこと。素晴らしいですわね。まあ、私の膨大な読書記録もこの技術で整理したいものですわ。感動、学び、ずんだ餅が食べたくなった、など、複雑なラベルをつけて、一瞬で整理できたら、読書がもっとはかどりますわね。この技術、ぜひ導入を検討したいと存じます。さて、本日最後の記事になりますわ。とある技術系ブログから、生成 AI が発達してくる未来で俺が危惧してることドラレコの映像、証拠にならなくなるのでは？最近の生成 AI は、本物と見分けがつかないような映像を簡単に作れてしまいますわよね。そこで、もしドライブレコーダーの映像が改ざんされたら、事故の証拠として使えなくなるのではないか？という懸念が話題になっているそうですの。確かに過去にも映像が改ざんされた例はございますし、デジタルデータの信憑性は常に問われる問題ですわ。でもご安心なさって、もちろん対策も考えられていますのよ。例えば複数のカメラからの映像を照合したり、映像がいつ作られたものかを証明する時刻認証技術を使ったり、そもそも改ざんを防ぐ機能がついたドライブレコーダーもございますわ。 AI が進化する中で、こうしたデジタルデータの証拠としての能力をどう守っていくか、私たちが社会全体で考えていくべき大切な課題ということですわね。これは少々物騒なお話ですわね。私、お庭の監視カメラで誰が私のずんだ餅をこっそりつまみ食いしたのか確認しておりますのに、その映像が偽物だと言われたらたまりませんわ。技術の進歩は素晴らしいことですが、それを正しく使うためのルール作りも同じくらい大切ということですわね。心して受け止めなければなりませんわ。さて、本日ご紹介いたしました記事を簡単におさらいいたしますわ。GitHub の公式ブログからご紹介した新しいカスタムエージェント機能、 アンスロピック社の公式ブログからご紹介したクロードのコンテキスト肥大化を防ぐプログラマティックツールコーリング、ウォンテッドリーエンジニアブログ様からの VLLM とストラクチャードアウトプットによるテキストラベリングの高速化、そして最後にとある技術系ブログからご紹介した生成 AI 時代におけるドライブレコーダー映像の証拠能力についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。本日も興味深い話題ばかりで私ついつい夢中になってしまいましたわ。この番組私立ずんだもんじょ学園放送部では皆様からの感想をお待ちしておりますのよ。私のトークについてでも、ご紹介した記事についてでも、何でもよろしくてよ。それでは、本日はこのあたりで失礼いたしますわ。また来週、このお時間にお会いできるのを楽しみにしております。ごきげんよう。